中山陽平のノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオ。このポッドキャストではマーケティング専門職ではないけれども、ウェブマーケティングやウェブ戦略について知りたいという方に向けて、注目すべきトピックスや情報をお伝えしています。ウェブマーケ全般のコンサルからサイト作成、また企業のウェブ活用力を強化する教育・研修サービスを提供するラウンドナップコンサルティングが、450社40業種のコンサル実績をもとにお送りしています。
皆さんこんにちは、ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日もノンスペシャリストのためのウェブマーケティングラジオを始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今年初めてですね、1月1日に配信をしているので、実質、撮ったのは今年初めてですね。今年も1年間よろしくお願いいたします。で、今年最初の話題なんですけれども、昨年末に少し中小企業白書と小規模事業白書についてお話をさせていただきました。で、その中でやはり特に、小規模事業者と呼ばれるような従業員数の少ない、資本金の少ないような企業、特に製造業とか小売とか、そのあたりが厳しいという話題を、お伝えしています。で、小規模企業白書ですとか、それからその、概要部分について詳しく知りたいという方は、前回と前々回についてポッドキャストを、聞いていただけると幸いです。で、その上でですね、1月6日ですね、NHK ニュースの方、ウェブ版の NHK ニュースの方に一つそれにつながるようなニュースがありましたので、ご紹介したいと思っています。で、それは内容としては、ウェブの特集で、中小企業2017年問題と。で、これはどういうことかっていうと、つまりはですね、団塊世代の経営者が70歳を迎え始めるのが2017年以降だよと、ということなんですね。で、それの一体何が問題かというと、やはりこの小規模事業白書の回を聞いていただいた方は、あれだなというふうに思っていただけるかもしれませんけれども、高齢化ですね。70代ということで、高齢化しているけれども、要は後継者がいない、事業承継ができないということで、どんなに黒字でも、どんな良い技術を持っていても廃業せざるを得ない、そんな、方々が増えていくんじゃないかと。ということで、どうやったら後継者が、後継者なんですね、による廃業を食い止めることができるかということが、このニュースの中で、扱われています。なかなかこういったニュースが、こう出ることって珍しい、特集で出ることって珍しいんで、興味深く見させていただいたんですけれども、やはりここでも後継ぎがいないということで一つ挙げられているのは、東京墨田区のタイル販売工事会社ということで、製造業系ということですね。で、その中でこの社長さんが言っていらっしゃることが、明日僕が倒れたらどうするんだとか、この年になると考えます、目の前の仕事を必死にしてきたけれども、いざ後継者を考えるとなると、とにかく難しいと。きっとこれ同じ気持ちの方も、ね、製造業に限らずいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、これはですね、言ってしまえば別にこの団塊世代の中小企業経営者に関わらず、ものすごく大事な部分なんですね。事業を継続していく、事業を承継して、後継ぎにですね、滞りなく、その事業資産というものを渡していくっていうことは、経営者として非常に重要な任務の一つというふうに言われています。なので大企業であろうが、中小企業であろうが、小規模事業者であろうが、事業承継というものは社長のものすごく、社長というか経営者ですね、経営者の方のものすごく重要な、ものとして常に認識しなければならないものではあります。はい。で、その上でですね、このニュースの中では、一つその、状況を改善する方法として、商工会が中心となって企業の経営診断をするということ、健康診断ですね、企業健康診断というものを行っていくということが重要である、成果を上げているということです。で、大体ですね、今会社を畳む企業っていうのが全国で年間で3万件弱ぐらいあるんですね。そのぐらい実は潰れているんですけれども、ね、墨田区の方でも5年間で350社ぐらいということで、かなり商工会の方も危機感を持って銀行と一緒になってやっていると。 ということです。でそれによっていろいろいいことがあったよという内容なんですけれども、でこれぜひですね記事の方を見ていただきたいなというのが一つあります。で廃業を減らせ中小企業2017年問題で検索をすると多分出てくると思います。で、この記事の中で重要なのは言ってしまうとですね、これ多分何が一番こう、ね、いいこと皆さんが喜んだか、その中小企業の経営者の方が喜んだかっていうと、客観的に自分の事業を見直してくれる機会を与えられたこと、そして第三者が客観的に自分たちの仕事に対してこれはいい、あれが良くない、これをすべきだっていうことを教えてくれた、そして先行きを示してくれたっていうところにあるんじゃないかなというふうに思います。つまり自分の事業の振り返りっていうものを初めて行えたっていうところですね。でこれがなかなか特に忙しい、手を動かさなければならないような経営者の方々には難しいんですよね。ね、昔はもういいものを作っていればなんとかなった、ね、目の前の仕事を一生懸命やっていればなんとかなった、そういう時代の方々が今経営者としてこういう年代に入っていますので、当然ですね、まあ、ほとんど計画とか将来どうするなんていうのを考えないまま、いいから頑張るんだというような方々が多いわけですと。でこれは別にその段階の世代の方に関わらず結構こういう方多いですね。経営者として本当にやるべきことっていうのは目の前の仕事に没頭することではないんですけども、やはり自分のやりたいことといったらやっぱり手を動かすことだったりする、あるいは、まあ、経営的にもう自分が頑張らないといけないから、まずはもう目の前の資金繰りなんとかしなきゃいけないということで将来のことを後回しにしている、ね、こういうことを行っているとやはり目の前のことしか見えなくなってしまいます。でこれってやっぱり中長期的に見ると非常に危険なんですよね。それはもちろん目の前の売上が立たなければ不当たりで潰れてしまうわけなんですけれども、それが回避できたとしても同時に、なかなかその目の前の仕事に没頭するということ、経営者の方々は熱心にやることができますけれども、その従業員の方っていうのはそれについていけなくなってしまったり、自分たちは一体何をやってるんだろうと思ったら辞めてしまったり、ね、ここの会社には先がないと思われたり辞めてしまったり、小さい企業であればあるほど一人の熟練の方々ですねが辞めることによるダメージっていうのは大きいですよ ね。でそういうふうに人材が流出してしまったり、それから見えないところでの機会損失をしてしまったり、それからこういった後継者、ね、自分たちの仕事がどうなのかっていうのを説明できないから、良くなってるのか悪くなってるのかも分からない、客観的に見て自分たちが優れているのかそれともダメダメなのかも分からない、それではやっぱりね、例えば息子さん、ね、の方が継ごうと思うかっていうと思わないですよね。やっぱ今の時代不安定な状態にはなるべく継ぎたくない、しかもずっと辛い姿を見てきている、そんな状態でその後継ごうというふうには思わないですよね。でこれ記事にも書いてあるんですけども、じゃあ実際蓋を開けてみるとこういった製造業決して悪い状況ではないっていうケースもたくさんあるみたいなんですね。それはきっと他の業種も同じだと思います。ただ自分たちが客観的に見なかったり、他人に、第三者にいろんな評価をされなかった関係で自覚していなかったけれども、実はすごく良い商売をしているというような企業はたくさんある。でそういうことをですね、きちんとみんなで認識して、みんなというのは会社全体ですね、で事業承継ということを考えると承継させたいなと思うような、まあ、その親族であったり、そういった方々も含めます。そういった方々とともに自分たちの姿というものをきちんと見つめ直すと、振り返るということがとっても大事になってくるわけなんです。でこれを定期的に行うことが企業としてはすごく重要になってきます。でそれを行うことによって自分たちの仕事に対するモチベーションも変わってきますし、またどういった人材をどういうふうに育てればいいのか、あるいは自分たちは今から攪拌していくべきなのか、それともお客さんを逃さないことに集中していくべきなのか、それからどういったところに新しい潮流があるのかとか、そういったことを考えていくときに、やっぱり自分たちが客観的に見てどういうものなんだっていうのを考えるのはすごく重要なんですね。ただ これすごく難しいんですよね。じゃあいざみんなで集まってうちの会社どう思うって言って意見が出るかって言ったら、まあまず出ないですね。これ実際やってみてもそうです。いやそう言われても、よく分かんないね自分たちのことはっていうふうに思っちゃうことがほとんどです。でこういう時にですね、これ別に制作業界にお金を落としたいとかそういうですねポジション投稿したいわけではないんですけれども、ウェブの制作であったり戦略を見つめ直すっていうところは、この事業を見つめ直すっていうところですごく役に立ちます。またトータルで考えたらすごくコストが安いですし、リターンも見込めるんでお得なんですね。普通にみんなで話し合いました、こういう企業なんだ、なるほどって終わると、一応その場で何か利益が発生するわけではないですね。また形にならない、なんとなく紙に書いたりするだけなんで、なんかぼやっとしてしまう、ね、文章に起こすっていうこともなかなかしないですし、なんかビジュアルを作るってこともない。でそれを行ったからといって個々人のモチベーションがすごく上がって営業力、営業がねうまくいくかというと、なかなかそうもいかないというケースが多いです。でこれに対して物を作る、まあ、本当は一番いいのはそこで経営計画を作ったり経営理念を見直したりっていうのを全員が本気になってやることなんですけれども、まあ、なかなかそうやって難しいですよね。やり慣れてないですからっていう時に、一つその最初のステップとして有効だなと思うのは、ホームページを毎年見直すっていうことなんです。でホームページってじゃあちゃんと作ろうと思ったら、どういうビジュアルにするのか、つまりビジュアルっていうのは自分たちがどう見せるかっていうところにありますから、どんな色にするのか、どんなテイストにするのか、何をメッセージとして書くのか、ね、そういうキャッチコピー、それからページに書くコンテンツの内容、そういったものを考えていく過程で絶対自分たちの事業を振り返らないといけないんです。で私もウェブサイトを作りたい、ホームページ作りたいっていうふうにおっしゃった、ご依頼があると、まあ、ほぼ確実にホームページを作るっていうのはただ単になんか店舗改装するとかそういうことではなくて、そうではなくて自分の事業を棚卸しするぐらいの気持ちでやらないと成果は出ないですよっていうことをお伝えしています。やっぱりそうすることによって自分たちの中で隠れていた、認識していなかった強みみたいなものがたくさん出てくると。これは2年前ぐらいのですね、ムーバブルタイプのカンファレンスかなんかでもおしゃべりさせていただいたんですけれども、あれですね、ちょっとパッと思い出せないですけども、自分たちが認識してないけれども周りから認識されていることを認識する、はい、それから自分たちも認識してないし周りも認識してないことをまず自分たちが認識して周りにそれを強みとして発信する、そういったジョハリの窓の例えで確かお話をしたんですけれども、それを行っていくと、実は自分たちこういうことできるんだ、こういうふうに情報を発信してこういう仕事をしていれば周りに勝てるんだ、もっと経営環境が良くなるんだっていうのが分かってきたりするんです。でこれはね、本当は先ほどのような経営計画とか理念とかミッションとかそういったもので提供していくべきものではあるんですけど、そういったもので発見していくべきことではあるんですけれども、やっぱり経営計画を立ててそこから行動計画に移して実際に一人一人の行動にまで落とし込む、これはやっぱりちゃんとしたコンサルタントがかなり、まあ、やっぱり金額をかけてやらなきゃいけないことです。ただもちろん一番効果がありますね。で、まあ、なかなかそこまで最初からできないっていう時に、ホームページ今そこまでそれに比べたらお金かかんないですし、またいいホームページになってそれで引き合いが来ると、つまり変な話50万円で作って、ね、10万円の工事がですね、まあ、粗利10万円、まあ、純利そうですね、まあ、半分ぐらいの、半分もないか、まあ、例えば20万円ぐらい儲かるような工事が5件受注できたら一気にもう50万円ぐらいプラスですよね。っていうふうに実はプラスになる可能性も十分にあるし、しかも自分たちの事業見直しにも使えるっていう、ホームページっていうのは仮想店舗であるがゆえにとっても便利なツールなんですね。実店舗をいじる、これすごくお金かかります、ね、して慣れないことをする、それもやっぱり最初は大変です。だったらなんかホームページっていうなんかぼんやりと頭の中にあるようなものを、それを一緒になって業者さんと話をしながら作っていく、うちはこうなんじゃないか、でそれに対していろんなツッコミを入れてくれるようなパートナーさんがいいですね。 そのただ単に言われたものを作るっていうのじゃ意味ないんで、それに対して、いや外から見たらあなたの会社こんな感じですよ、こういう情報ください、あこれ見てみるとこういうことが声が多いからこういうふうにした方がいいんじゃないですかっていうふうに対応をしてくれるようなパートナー業者さんがいることがもちろん必要で、そうじゃないとただ単になんか自分たちの思い込みがですねまた具体化していくだけになっちゃうんで意味がないんですけれども、そういうふうに突っ込み入れてくれるような方が見つかれば、そういった方々と一緒に考えていくことによって、あ自分たちってこういう人たちだったんだと、ね、出来上がったホームページを見て、あなんかすごく自分の頭の中がすっきりしたなっていう方ってすごく多いんですね。あ自分はこういう事業をやっていてこういうことを考えているんだな、でそのいろんな部門の方々はこういう事業の中で自分たちはここをね支えてるんだとか、そういうのが分かったりとか、でまたそういうふうにですねなっているホームページっていうのは求人情報なんか載せておくとかなり求人がマッチした求人が来やすくなります。今人を取るコストってものすごく高くなっていますから、といったところから人が来てくれたらすごく嬉しいですよね、っていうふうにいろんないい付加価値があるのが実はホームページなんですね。見込み客を取る、リストを取る、ブランディングをする、それからまあ実際にそこから販売をする、それだけではホームページだととってももったいないんで、自社のホームページあるいは別にそういうページを作ったりして、自分たちのためにも、さらにそれのまあ企業としてのその利益を得るためにも、そして人材を得るためにも、いろんな形でホームページで使えるんで、でそういう観点でもホームページの定期的な見直し、リニューアルで伴って戦略の見直しっていうものを行うことをすごくお勧めしています。ぜひこれを聞いている方はですね、そういった観点で自分たちがやっていることが本当にホームページに対して反映されているのかなっていうのを見てみてください。またその過程で、どうも違う、なんかしっくりこないっていう場合は、まず自分たちでちょっと考えてみてください。何がこの違和感を生むんだろうと。で、それがなんとなくはっきりしてきて、これはちゃんと表現したら自分たちのね、少なくとも営業はやりやすくなるんじゃないかとか、街を歩きやすくなるんじゃないかとか、そういうことがあるんだったら、多分それはホームページを改修しなきゃいけないと思います。そうではなくて、その前に作ってくれた会社さんがとってもいい、ね、ヒアリングをしてくれて作ったようなホームページだった場合にはもちろん変える必要はないんで、またじゃあ半年後、1年後にもう一回見直してみましょうでいいと思います。はい、これ本当に有効で、これを繰り返しやっていくととってもいいホームページ、そして皆さんになります。はい、仮想店舗というか、仮想のものだからこそできる柔軟性がホームページにありますので、ぜひこういった観点での活用もしていただければと思います、はい、ということでちょっと、新年一発目ということでかなり長く喋ってしまった恐縮なんですけれども、今回の内容は以上になります、ね、ホームページなかなか、今の時代ホームページを作ること自体のコースはどんどん、ね、減っていますから、そこに対してもちろん価格はね、作業止めは下がっていくんですけれども、でも、あんまりやっぱ下げていくとですね、本当に頼まれたものを作るだけっていう状態になっちゃうんですね。で、それはもう制作会社の方もそんな安いとそういう対応しかできなくなっちゃうんで、それは仕方ないことです。そうじゃなくて、ある程度きちんとお金を積んで、そのプラスアルファの部分までサポートしてくれるような、そしていろんなことをちゃんとツッコミを入れてくれるような、そういったウェブ制作会社というものを一つ頭を抜けたような形で、付き合ってくれるようなパートナーを見つけられるととっても、いいんじゃないかと思います、はい、なかなか最初はどうしても予算のところ、見えてしまうと思うんですけれども、そこから得られるリターンというものを、1年2年先のこと、それから得られる人材とか、コーポレートのいろんな部分ですねを考えた時に、もうちょっと払ってきちんとしたパートナーを探した方がいいんじゃないかなというふうに思います、はい、ということで今回のポッドキャストは以上になります。今年もですね、活発に更新をしていきたいと思いますし、また、いろいろな形でこういう音声それから動画ですねでの展開というものも考えています。無料で提供するものもあれば、少しクローズドで有料提供というものも考えています、はい、今年も見守っていただければと思います、ぜひとも今年もラウンドラップコンサルティング、中山洋平をよろしくお願いいたします、はい、それでは、今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ラウンドラップコンサルティングの中山がお送りいたしました。
回のポッドキャストはいかがでしたでしょうか。ご質問はいつでもフォームからお送りください。お待ちしております。